使徒行伝の福音第22回夢見る者という主題で使徒行伝の7章9節から16節です。この話がなされた情景はステパノが裁判にかけられたんですね。そしてその被告の証言として旧約聖書に出てくる夢見る者ヨセフの出来事を語ったというところなんです。この夢という言葉には、大きく分けて3つぐらいの意味がありますね。一つは睡眠中に見る幻、二つ目としては将来実現したい願望とかですね、憧れとかいうふうなものが夢と言われる。皆さんも小さい時考えたんじゃないでしょうか。それから三つ目は空想的で儚いもの、白昼夢なんていう言葉がありますね。それから夢幻とかといって、もう淡くも消えてしまう、そういうものを夢というふうに呼ばれますね。誰が言ったのか覚えていないんですけども、こんな言葉を覚えてるんですよ。憧れ、この遥かなるもの、引きて我をゆかしむ。この言葉忘れられないんです、ね、ただ今日のヨセフの場合には寝ていた時に見た夢の話なんですね。そしてこの7章でステパノは自分の被告証言として3人の旧約聖書の人物について語っています。前回見たのはアブラハムのことでしたね。アブラハムのことは創世記に書かれているんですが、創世記では12章から25章までの14章を使って語られています。このアブラハム物語の前には何があったかというと、11章まではですね、何がありましたか。天地創造でしょ、それからノアの箱舟とかですね、いろんなことがありました。それに続く物語がアブラハムで、7章の9節から16節、そしてここでヨセフの物語が語られるんです。さてこのヨセフについては、私は15年ほど前に8回このヨセフ物語を語ったことがあります。全部で14章ですので3ヶ月ほどかかりました。ところが今日のところどうですか。わずか7節ぐらいでですね、ステパノは語っているんです。いや、これはすごいなというふうに思います。そして確かにここでヨセフに起きた神のドラマが語り尽くされているんですよね。すごいなというふうに思います。で、今日はヨセフ物語をご一緒に見ますが、次回はモーセ物語。さてこの3人の人物、アブラハム、ヨセフ、モーセ、なぜこの3人の人物をステパノは自分の裁判被告の証言として語ったのかということを思わされるんですけども、なぜかというとですね、アブラハムが神様の声を聞いたのはどこでしたか。カルデア、今のメソポタミアですよ。メソポタミアで聞いて、彼は約束の地カナン、今のイスラエルのところに、パレスチナの方に移動したわけですね。じゃあヨセフはどうかというと、カナンの地で夢を見るんです。そしてヨセフはどこに行ったかというと、エジプトなんです。そしてモーセに至ってはエジプトから民を率いてまたカナンに帰ってくるという、だいたい伝数にするとですね、アブラハムはだいたい紀元前2000年、それからモーセの出エジプトは1450年ということで、550年ぐらいの歴史をわずかこの一章で語り尽くすんですよ。すごいんですね。そしてこの3人の人物が辿った距離は驚くなかれ5000キロです。メソポタミアからカナン、カナンからエジプト、エジプトからまた5000キロの旅、私たちは飛行機で飛べますから、5000キロって言っても何でもないんですけれども、昔の人は歩くしかなかったわけですからね。仙台から九州まで1600キロですよ。だから相当の距離を移動したということがわかります。しかも550年かけて、この神の歴史ドラマをステパノはここで語っているわけなんですね。でも それだけじゃないんです。その1450年後に何があったか。神様はイエス様を送ったんです。そして全ての人に救いの道を開かれた、そのことが言いたいんです。それでステパノは今ヨセフのことを語り出すというわけなんですけどもね、全体として何を言いたいのか。メソポタミア、カナン、カナン、エジプト、エジプト、カナン。私たちの神様は 地方の神ではない。一つの民族だけの神様じゃない。時空を超えた全地、全人類の神様なのです。という、そのことを伝えたい。そういう熱い思いで語られた物語がここに述べられているわけですね。そして、ヨセフは夢見る者と呼ばれたというんです。どこで呼ばれたのか。ということなんですけどね、創世記の方の37章に兄弟たちからほらほらほら、あの夢見る者がやってくるというふうに呼ばれてるんです。まずヨセフという人物ですけども、この名前は神様が増し加えてくださるという意味だそうです。何があったのかというとですね、ヨセフのお父さんはヤコブです。アブラハム、イサク、ヤコブ。ヤコブが愛したのはラケルという奥さんなんです。ところがこのラケルには子供が生まれない。むしろ後から妻としたレアの方に子供がどんどんどんどんと生まれてくるわけですよ。10人も生まれて、まあ、それでもラケルには生まれない。でもとうとう待ちに待った子供が生まれたんです。晩年にラケルはヨセフを産んだんです。こういう子供って可愛いでしょうね。とにかくね、お父さんのヤコブは可愛がったんですよ。しかも一人だけね、いい服を着せられて、みんなは妬むわけですよ。他の兄さんたちはなんでヨセフだけそんなにやるんだということで妬むんですね。そういう時にヨセフは17歳の時に夢を見るんです。その夢というのが、皆さんね、お兄さんたちの立場になってください。いいですか。ヨセフはね、得意そうにこんなこと言ったんですよ。どうぞ私が見た夢を聞いてください。私たちが畑の中で束を祝えていたとき、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て、私の束を拝みました。ほらほらほらほら。十束が僕を拝んだんだって言うんですよ。この野郎ですね、これね。言わなきゃいいのに。ところが、ヨセフはもう一回似たような夢を見たと書かれているんです。ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語っていった。私はまた夢を見ました。火と月と11の星とが私を拝みましたと言ったんです。今度はお父さんとお母さんが出てくるわけですよ。お父さんとお母さんも私を拝んだと、はあ、ここに至ってはね、兄弟たちとしては妬みどころじゃないんですね。怒りですよ。憎しみですよ。いつか見ていいのというふうにね。でお父さんはですね、なんだそれはと言うんですけども、一応その夢は心に留めておいたというふうに書かれているんですね。そんなふうなことがあって、ある時お兄さんたちがシケムというところで羊を飼っていたんです。ヨセフ、お兄さんたちにお弁当を届けなさいということでお弁当を持ってったんですね。そしたらお兄さんたちは遠くからヨセフが来るのを見て、お、あの夢見る者がやってくる、全く腹が立つと言ってですね、まあ殴る蹴る今までの鬱憤話をしたわけです。しかも殺そうとまでしたんです。ところが長男とユダがですね、いやそれはやめようということで、ちょうど通りかかったエジプトへ行くミディアンの商人に売ったんです。そしてそのミディアンの商人はエジプトに連れて行って奴隷としてヨセフを売ったというふうなことが旧約聖書に書かれているわけですね。それでヨセフは死にましたとお父さんに嘘の報告をしているわけです。お父さんは悲しむわけですけどもね、まあ、そのようなことがあった。ところがヨセフの夢はどうなったのかということについて、ステパノは今日の9節と10節でこのように語っているんです。族長たちは、これはあのお兄さんたちのことですね、族長たちはヨセフを妬んでエジプトに売り飛ばした。次の言葉です。しかし神は彼と共にいまして、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みを与え、知恵を表させた。そこでパロは彼を最小の任に就かせ、エジプト並びに王家全体の支配に当たらせた。さらっと書いてますけども、これまでいろんなことがあったんですよね。悪いことしてないのに投獄されて、獄中にも13年いました。彼は本当に苦節を舐めたんです。様々な苦難、葛藤を彼は体験しなければならなかったわけなんですけれども、その後で何が起きたのか。11節、このようにあります。時に エジプトとカナンとの全土にわたって飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきて、私たちの先祖たちは食物が得られなくなった。ヤコブは、お父さんですね、ヤコブはエジプトには食料があると聞いて、初めに先祖たちを遣わしたが、2回目の時にヨセフが兄弟たちに自分の身の上を打ち明けたので、彼の親族関係がパロに知れてきた。ヨセフは使いをやって父ヤコブと75人に上る親族一同と招いたとあります。エジプトとパレスチナに大飢饉が襲った時に、実はいじめられ妬まれ迫害されたヨセフがエジプトで総理大臣になっていたので、彼らを迎えてヤコブ一族は救われたというふうなことなんですけども、さらっと書いてありますけども、皆さんがもしヨセフの立場だったらさらっとできますか？こっち大丈夫だからこっちエジプトに来てとかって言えないですよね。殺されかけたんですよ。しかもこの殺されかけてエジプトに奴隷として売られてからの本当に苦難と葛藤、これはもう筆舌に尽くしがたいものがあるわけです。それが創世記の37章から50章まで描かれているわけなんですけども、しかしね、本当は復讐したいと思ったはずです。でもそれでも彼は葛藤を克服するんですね。そして親とそれから兄弟たちが来た時に、ヨセフはこのように言ったと創世記の45章に書かれています。ヨセフは兄弟たちに言った、私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った、私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。ヨセフはエジプト人の姿をしていましたから、お兄さんたちは分かんなかったわけですよ。しかもこれまではね、自分の立場を隠して通訳を通して言ってたんですけども、でもこのことはヘブル語でお兄さんたちに語ったんです。お兄さんたちは殺されると思ったはずですね。でもヨセフはこのように言うんです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいけません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この場面は本当に感動的です。ヨセフはそのように父とお兄さんたち一同75人を迎えたということなんですね。そして15節16節でこのようにステパノは語っています。こうしてヤコブはエジプトに下り、彼自身も先祖たちもそこで死に、それから彼らはシケムに移されて、かねてアブラハムがいくらかの金を出してこの地のハモルの子らから買っておいた墓に葬られたとヨセフ物語を結んでいます。この神のドラマを語っているんですけれども、ステパノの証言にはいくつかのちょっと歴史的な問題点があるんです。ちょっとだけ触れます。エジプトに行ったのは75人だったというふうに言いますけれども、出エジプト記とか他のところを見ると行ったのは70人だったとかに書いてあります。あれ70人じゃないの？でもステパノは75人って間違ってるなというふうなことを取り沙汰にする人もいるんですけれども、でもステパノはヘブル語は話せないんですね。でギリシャ語聖書だけを読めるんです。で旧約聖書のギリシャ語聖書には75人と書いてあるんです。だからやっぱりヘブル語聖書じゃなくてギリシャ語聖書、70人訳の聖書を読んでいるんだということがわかるわけですね。それから全員がシケムというところに出エジプトの後で葬られたというふうに言われているんですけども、そうかなというふうなこともあるんですね。墓地はシケムかそれともヘブロンのマクペラか、マクペラだとアブラハムが買った土地とかいろんなふうなことがですね、ちょっと歴史的にどうなんだというふうなことがありますけども、そこのところは聖書ははっきり書いています。ヤコブは亡くなった時にお父さんの葬式だということで、ヨセフが盛大なお葬式をしてマクペラに葬ったというふうに書かれているわけなんですけどもね、ヨセフ自身は出エジプト記に人々が担いできてシケムに葬られたということがはっきり吉明の方に書かれています。実はね、このシケムというのはサマリアにあるんです。そしてサマリアはね、イエス様の時代はね、嫌われていたんです。 差別されていたんです。そのシケムっていう名前をみんなはね、そのシケムっていうことを言いたがらなかったんです。なぜかというと、そこにサマリア教団の本山があるからです。ところがあえてここでシケムという地名を出しています。これは意図があってのことだと考えられます。汚れた町とあなた方が口にすることもはばかるようなこの町でも主なる神は働かれるのだということをステパノは語りたい、そういう意図が見えるわけなんですね。これがステパノがわずか8節で語ったヨセフ物語なんですけれども、命がけでなぜこのことを語ったのか、何を伝えたかったのか、3つのことを彼は伝えたかったと思います。第1は冒頭で申し上げましたけれども、主なる神は地方神、民族神ではなく全地全人類の神であるということですね。これが第1番目。第2番目、これが大切だと思うんですが、ステパノは妬まれ憎まれ売られたヨセフの中にイエス様の姿を見て取っている。そうですよね。イエス様も妬まれ憎まれ殺されそうになったんじゃなくて、本当に殺されたんです。ヨセフはエジプトに売られるときに銀貨20シケルで売られたというふうに創世記に書いてありますけれども、イエス様を銀貨30枚でユダは売ったわけですね。そのイエス・キリストの姿を彼は見ている。人々の妬み憎しみ、そういう罪を背負ってヨセフはエジプトに売られたんです。しかしこのヨセフが民を救うものとなったということ、このことを語り伝えたい。そしてそのことを本当によく表しているのが、あの創世記の45章の言葉ですね。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。ここにあるのは大きな許しです。この言葉の中にイエス様が十字架で殺されながらもなお復活し、私たちに許しのもといとなった、そのことをステパノは語りたいんです。そしてそれはさらにモーセの話を通して彼は大々的に語るわけなんですけれどもね。このことを通してステパノが語りたいのはこれなんです。神は人間の妬みや憎しみ、罪までもその御手の内につなぎ合わせて、救いの御業を完成に導いて行かれる方だ。人間は憎しみや妬みなどで神の御業を阻止することはできない。このことを伝えたいんです。だから今訴えられているステパノは、その話を聞いている人々にどうか罪を悔い改めてイエス様の許しを受けてくださいと語っていることがわかりますね。ヨセフは17歳の時に夢を見たと書かれていますけれども、皆さんもこれまでもいろいろな夢というのをね、あるいは憧れというふうな形でも持ったことがあると思います。実はですね、17歳の時に私は一生懸命受験勉強してましたけども、その時にある幻を見る思いがしたんです。それは歴史の勉強してたんですけども、砂漠を行くラクダの幻なんですよ。これはどこなんだろうな、タクラマカン砂漠かなとかなんかって思いながら、その幻が忘れられなかったんです。何なんだろうって。だからもしこれ誰かに私話したらね、だからどうなの、見てどうなんのっていうふうに言われるかもしれません。でもね、私はいや分かんないけど、なんかいつか見てみたいというふうに思って、忘れられないんだって、それしか答えられないと思うんですね。その時は分からない、17歳の時に。ところが36歳で日本に帰ってくる時にイスラエルに立ち寄って、私は感動しました。最初に連れて行かれたのがエルサレムの向かいにあるオリーブ山です。そこにラクダがいたんですと思いました。どうしてこんなところにラクダがいるので、あの幻を思い出したんです。それからそのツアーで私たちはユダのアラノに連れて行かれたんです。砂漠です。砂漠、ラクダ、 これだというふうに思いました。もう最初からですね、すごい感動に包まれたんです。でもそのことが実現するためには、私自身が、俺は罪人だったんだ、自分で償えない罪人なんだということを知る必要があったんですね。そして本当に悔い改めと改心に導かれて、信仰に導かれて、それから神学校卒業前に伝道者への献身の証明が与えられて、それが必要だったんだ。だから20年近くかかりましたけど、でもあの幻というのは神様が垣間見させてくださったんですけども、でも本当にそのためには私自身の悔い改めというのが必要だったんだなということですね、思わされるんです。私自身もそういう意味では、この50年間の会社での仕事の中で加害者の立場になったことが何度もあります。私も一つ一つは告白しませんけれども、本当に罪人を責める愚かな罪人の立場になったことが何度もあります。だから償えないなということを本当に知らされたわけなんですけれどもね。でもそれをもう通して神様はイエス様という救い主を送ってくださって、許しと解放との道に導いてくださったということをですね、本当に感謝する思いなんですね。夢見る者ヨセフがそうであったようにですね、そこにはいろんな神様のドラマがあるんです。その中で私たちは妬んだり妬まれたり、いじめたりいじめられたり、いろんなことがあるかもしれません。しかし私たち一人一人に命が神様与えてくださったということは、神様はそこに私たちが生きるべきドラマを備えていてくださっているということをですね、共に覚えたいと思います。父なる神様は民族神ではありません。全地全人類の神です。だからたとえ周囲が妬んだり憎んだりしても、あなたを作り、あなたを愛して共にいてくださる神は、それをも用いて御心に生きようとするあなたを通して御業をなさる神様です。感謝してお祈りいたします。天の支配神様、私たちも時に理不尽な妬み、いじめ、罵りを受けることがあります。しかしヨセフの身に起きたこれらの苦難は、神様の御手によってことごとく救いの御業のために用いられました。帰り見ると、私たち自身もかつて加害者の立場に立っていたことがあるのを思い出します。しかし許され、生かされて、今見舞いに礼拝するものとされていることを感謝いたします。妬み憎むものではなく、主に愛されているものとして隣人を愛することができますよう、私たちを清め強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。